11月22日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間お届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。本日はゲストにターシーさんのランニングの師匠菅沼慎也さんをお迎えしてトークしていきます。早速ですがまずは簡単に自己紹介をお願いします。
こんにちは、菅沼慎也です。今現在はトライアスリートとして選手として活動しながら、昨年末から新都心にソルというトレーニングジムをオープンして活動しています。
はい、ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。無理やりね、うん、お願いしたんですよ。
無理やりだったんですね。
はい、
ありがとうございます。でですね、早速メッセージの方が届いておりますのでご紹介したいと思います。はい、今日はソル自慢の菅沼コーチがお世話になります。笑い、よろしくお願いします。バイ社長ということでメッセージが届いております。
わかりますか。
はい、あの社長です
よ、ね、あの社長です。
わかります。はい、
どの社長か分かったところで本日、はい、番組を進めていきたいと思います。前半は菅沼さんのこと、あとは菅沼さんとターシーさんのトレーニング内容についてちょっと教えていただければなと思います。そして後半は番組に届いた質問について菅沼さんと一緒に解決していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて生放送中。 FM 那覇のツイキャスではスタジオの様子をリアルタイム配信しています。ぜひメッセージの方お送りください。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄までお願いします。ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで前半はもう今日はターシーさんに進行をお任せしたいと思います。
そうですね、私がちょっと、はい、呼んだ手前というか、はい、菅沼さんのことをちょっと紹介しながら本人にもお話を聞きたいと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
結構別に、うん、この方は有名な方で、
はい、
昨年の宮古島トライアスロンは、うん、日本人最高でしたっけ。順位は
一昨年ですね。
あ、一昨年ですか、はい、日本人最高の、うんうん、6位という、はい、もうものすごく早い。
早いですね、
はい、うん、トライアスロンって知ってます？
あ、それは知ってます。
あ、知ってます
うちのお父さんがなんかトライアスロンに出てた時期があって。
あ、そうなんですか。そんな、
なんかトライアスロン用の自転車が今物置に眠ってるんですけど、あります。乗ったことあります。
ね、宮古島トライアスロンって有名ですけども、はい、スイムと、うん、まあバイクっていうかね、自転車とランニング という組み合わせでも鉄人レースというね、
うん、
その中で日本人最高の順位まです
ごい、
うん、日本の中でも有名な方なんですけども、まあ、この方に1週間に1回、
うんうん、
今ちょっとお休みというか一旦終了してるんですけども、うん、新都心公園でランニングのセッションというかね、
うんうん、
まあ、ゼミというかクラブというか、うん、まあ、そういう感じでいろいろ教えていただいて、うんうん、でそれで私もなんかあ、ジョギング楽しいなって、
うーん、
で今までこのなんかこう自分で頑張ってトレーニングすると、
うん、
膝が痛くなったとか、
うんうん、
腰が痛くなったっていうのがあったんですけど、うん、まあ、菅沼さんと出会って教えてもらってからそれがなくなったんですよね。だからすごく、まあ、ジョギングの楽しみを教えてくれてるし、
うんうん、
今でも ジョギングというかランニングの師匠なんです、
うん、そうなんですね、
はい、
うん
うんうん、そういうことで、はい、今日は来てもらいました。
はい、ということで大地さんどんどん あの質問の方を、はい、
そうそう、ちょっとラジオで初試みなんですけども、うんうん、先日もね質問が来てて、ただ正しい姿勢でどう歩けばいいんだろうかって、
うんうん、
結局質問来たんですよ、
うんうんうん、
でラジオで普通、まあ、教えるときは、ね、目の前で教えてくれるんですけど、正しい姿勢で歩くというのは、うん、あるいは正しい姿勢で歩くというのは どういうふうなことを、気をつければいいんでしょうか。
そうですね、正しい姿勢でってなると、うん、まあ、本人の意識としては、例えば小学校とか中学校の時に身長を測ることあったじゃないですか、
う
ん、
はい、
あの時にちょっとでもなんか背伸びしちゃダメですけど、かかと上げちゃダメですけど、
少しでも身長高く見せようと、
はい、そうそうそう、かかと上げずに少しでも身長高く見せようというか、なろうみたいな姿勢、
うん
うんうん、に近いものがありますね。
あ、はい、
その上で肩の力を抜くと、
はいはいはい、
でじゃあ その、まあ、そこまで、まあ、姿勢としては分かるんですけど、
はい、
歩くときにはそこからどういうふうなことを意識して歩いたりその走ったりすればいいんでしょうか。
そうですね、その歩くのをいずれは走るのにつなげたいみたいなイメージを持つのであれば、うんうん、早歩きにつなげていくのがすごい大事なんですけど、うんうん、最初は普通に歩く感じがだんだん早く歩いていく、
うんうん、
でその中でも大股でどしどしどしと歩くんじゃなくて、速いテンポ速いリズムでさささささっとスムーズに歩いていく、そういうのを目指していくとランニングっていう、うん、目指すんであればそういう歩きがいいのかなと思います。
別に、はい、イメージできる
今頭の中でイメージしてました、
うん、意外と今の分かりやすかったね。
分かりやすかったですね。
このでもこのさささっと歩くっていうのは、うん、どういうところにこう意識を置いてさささささっていうこう動作をすればいいんですかね、うん、
一つはやっぱり足を大きく前出して大きく大きく歩こうとするとどうしてもぎこちなくなっちゃり、
うん、
なっちゃったりちょっと止まっちゃったりするんですよ、
うんうん、
じゃなくて歩幅はそのままでリズムを速くする、
うん、
そうそうそう、
うん
ね、
そうですよね。なんかさっき今スタジオ全員がちょっと姿勢よくしてたじゃないですか。あの姿勢になると大股になったら私ロボット歩きになりそうな感じがして、
あ、確かにね、
うん、ちょっとずつなんだろう、ささささっていうリズムだったらどうにか、うん、人間らしい動きで早歩きできそうなイメージができました。
あ、うん、でもじゃあこうそういう時って、うん、手の振りって結局 どんな感じになるんですか。昔、まあ、
はいはい、
力を抜くっていうのは、
うん、
私なんか今でも今日も走ったんですけど、はい、どうしてもなんかこう力入っちゃって、
うん、
こうなんていうのかな、か疲れたなってこう肩が疲れたとかになるんですけど、はいはいはい、この力抜くって どんな感じですか。それがやっぱり難しいですか。
難しいですね。で肩の力抜くってなると例えばこう気をつけの姿勢でピョンピョンピョンって跳ねたりするじゃないですか、
うん、
その時に肩の力が抜けてると一緒にこう肩がこういうふうにトントンってこう肩のなんかリラックスする時に肩ポンと落とすじゃないですか、
うん、
ああいう動きが自然と出てくるんですよ、力を抜けてると、はい、リラックスしてそういうのも練習してみるといいかもしれないですね、
うんうんうん、
はい、
なるほどね。
肩の力入ると耳のこうやって肩が上がって耳の方に近寄ってきちゃって、はい、こうやって落としてあげる、
うん、
はい、
うん、なるほどなるほど。
今年1回目の放送の時にストレッチ以外にもターシェさんちょっと姿勢が気になるっていうことでね、トークしていたので、
そうそうそうそう、姿勢をね良くしてっていうか、
うん、この2つ、うん、今日ちょっと解決した部分が、
いやいや
ちょっとまた実践はしなきゃいけないですけど、
いやいや、そう言うけども、はい、結構、ね、やっぱりその人の癖があったりとか、
うん、
ついなんかこう力が、私もだからこう意識はしてるけどいつの間にかなんか力が入ってたりとかするので、
うん、
これやっぱ難しいですよね。
うん、
どうしたらいいんですかね、その難しいのを。
そうですね、まあ、やっぱり先ほども言ったようにご自分でこうどう意識したらいいかという話はあったと思うんですけど、うんうん、実際は例えばさっきみたいに背伸びしてみたいな、うん、なってても例えば第三者の目、僕が見たらあれあんまりいい姿勢じゃないですね、
うん、
っていうことはよくあるんですよね。うん、
うん、
で本人ができているつもりとかこうやってるつもりであっても、うん、実際外から見た場合ギャップがあることがすごく多くて、うんうん、でそういうのは運動から離れてる時間が長い方とか、うんうん、あんまり運動したことない方ほどギャップが大きいんですよ、うん、で、まあ、それを例えばそういうランニングのコーチであったりとかトレーニングのコーチっていう第三者の目でこう、うんうん、見てあげたりすると、まあ、軌道修正ができてたり、うん、まあ、自分自身のこう正しい方向性みたいなのが、はい、分かったりはしますね、はい、うん、宣伝言ってます
そうそうそう、だ
でも特にやっぱり初心者こそ第三者の方に見てもらうっていうのは大事かもしれないですね、
だから、まあ、さっき最初に話しましたけどこのジョギングって楽しいなと思ったのは、はい、うん、なんか そういうことを教えてもらって、うんうん、なんか自分も意識して、うん、あ、前よりはこう楽に走れるようになったとか、こうなんか成長、その走ることの楽しみと自分の成長を感じられるっていうところだから、うんうん、本当はだから初心者こそというか、うんうん、あのこういうコーチに、うん、あの指導してもらった方がいいのかななんて思いますよね、
はい、うんうんうん、ということで、じゃあもうちょっと菅沼さんについての話も聞いていきたいですね、
はいはい、菅沼さんの、
はい、
僕の話、
うん、はい、いつからこういうトライアスロンとかを始めたのかとか、はい、
そうですね、
そういったところを、はい、聞きたいなと、
あ、もうたくさん喋ると思いますご出身はどちらですね、長野県、
長野県です、
うん、
はい、
な、何市という
市でもない、
お
ー、まあ、町なんですけど、飯田市とか駒ヶ根市とか、うんうん、まあ、多分あんまり馴染みのないところ、まあ、ど田舎なんで山に囲まれて、はい、
ずっと小さい頃から走ってたと、
走ってましたね、はい、
いつからそのトライアスリートになるというか、こうそういうことを選手になろうと思ったのはいつ頃からなんですか。
それはもう沖縄大学をきっかけに来たんですけど、実際始めたのは22歳とか、そのあた
り
ぐらいで、まあ、卒業を近づいてきたぐらいで、
はい、よし走ろうか、
なぜか そのタイミングじゃないだろうタイミングで始めたんですけど
あ、そうなんですか、はい、じゃあそれまではそんなに走ってなかったんですか。
そうですね、まあ、高校まで部活やってたんで自然と走ることあったんですけど、大学 1,2 年の時はそんなに走るということはなかったんですね、はい、
何がきっかけでその、うん、そこに目覚めたんですか。その、まあ、走る、高校までそんな走るという専門じゃなかったわけですよね、はい、でもその走るということにとか、まあ、トライアスロンにこう目覚めたっていうのは何かのきっかけがあったんですか。
これといってものすごい強いきっかけはなかったんですけど、多分僕の中に何かしたいっていうふつふつと溜めているものが多分あったんですよ、
はい、
でエネルギーはいっぱいあるけど発散する場所がなくて仕方がわからないっていうんですか、はい、で、まあ、たまたまですね、人との出会いとかでだんだんそっちの方に僕が行ったっていうか、なんか自分の感覚としては導かれていったっていう形で、僕は今コーチしてますけど、うんうん、まあ、そういうコーチに出会ったりとか、今まで見たことのない世界を見せてもらったりとか、でどうなるか分かんないけど、なんかここなら、ね、自分がこうぶつけられるんじゃないかっていう思いがあったんで、うんうん、それで始めました。
あ、は
い、
もうじゃあ始められてトライアスロンの世界って何年ぐらいになるんですか。
なんで13、14年ぐらい、はい、
なるほどなるほど。あれですよね、トライアスロンの選手って、はい、ちょっと、まあ、ね、年齢がいっても活躍してる方っていますよね、
はい、いますね。
マラソンとかその例えば水泳だけとか、はい、バイクだけっていうと、うん、ちょっとその選手の、まあ、選手寿命って変ですけども、
はい、
ちょっと 若いところで終わってしまうけども、うん、トライアスロンってわりかし年齢層高い方も活躍されてますよね。
そうですね、これはもう結構専門的な話になっちゃうんですけど、うん、それは結構社会的背景とかいろいろ絡んできてて、うん、僕の感覚ではそういうアスリートとか選手っていうのは30代になったからといって衰えるっていうことはないので、どんな競技であっても、他の競技でも瞬発系でも、はい、
そうなんですね、
はい、そういう妨げるのは怪我だったり本人の考え方とか価値観が変わったりとか、うんうん、環境が変わったりとかそういうものなんですよ。
だからイチロー選手がメジャーリーグで45を過ぎてもできるというのは納得させるわけですよね、はい、
しますね。怪我をしないというのが一番大きいですし、あと気持ちが常に新鮮というか、常に、ね、新しい発見とか向上をしようと日々積み重ねているので、その質がものすごい高いんじゃないですか、ね、
なるほど、はい、鉄人たちはそこまで意識が高いということですよね。
すごいですね。
はい、 いや、いい話聞きました、
はいはい、まだまだ聞きたいことがたくさんあるんですけれども、ちょっと続いてのコーナーに行きたいと思います、はい、後半のコーナーでは番組に届いた質問について菅沼さんと一緒に解決していきたいと思います。というわけで後半は番組に届いた質問について菅沼さんと一緒に解決していきたいと思います、はい、メッセージの方早速ご紹介したいと思います。ちょっと先々週にいただいてたんですけれども紹介できなかったメッセージになります、はい、ラジオネームアイグーさんから、はじめまして、ジョギングと競歩ってどっちがきついですかということで質問が届いてます。
やっぱこれは菅沼さんに、はい、まあ、競歩というか、はい、うん、まあ、ウォーキングっていうかね、
ウォーキングっていうところで、うん、はい、うん、私たちもちょっと気になりますよね。
気になりますよね、
うん、
まあ、先日もちょっとちらっと、はい、お話ししましたが、その辺 どうでしょうか、
うん、そうですね、競歩っていうイメージは多分早歩き
とか、うん、
そういうイメージなのかなと思いますけど、はい、そのどっちが難しいかって言ったらやはりその早歩き競歩みたいなのが技術的には全然難しいと思います。
あ、
はい、
そうなんですね。
なので、
うん
うん、どうしてもこう慣れてないから疲れちゃったりとかで、案外早歩きの方がきつい場合もあると思います。はい、
やっぱり それは菅沼さんから見て どんな感じですか、その早歩きっていうのは。そのなんでそんなに難しいのかという、うん、
はいはい、早歩きってなるとやっぱりこう早く動かないといけないんですけど、体をスムーズに上手に使わないと早く歩けないんですよね。どうしてもぎこちなくなっちゃったりとかして、やっぱり早歩き上手な方ってさーっとすごく早く歩くんですけど、最初はそれにこう歩きでついていくのはなかなか難しくて、どうしても走っちゃったりとか、なんか歩いてるつもりなのになんか走ってないみたいな感じになっちゃったりとかしますね、はい、
なんか先日聞きましたけど、なんか、まあ、毎年6時間ぐらい歩くなんかレースというか、
レースだよね、
なんていうのかな、そういうイベントみたいなのがあった、
は
い、
6時間歩く
って、
うん、気になりますね、うん、
どんな感じなんですか、6時間歩くって。
これはちょっとマニアックな話になっちゃうかもしれないですけど、例えばこうすごく速く走る競技をしてたとしても、うん、やっぱイベント的に年に1回とか、うん、こう早歩きをすごい長時間やったりするわけですよ、
うん、
でその中で歩きながら最初はなんか速く歩けないし、うん、なんか疲れるしっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
なんかその先が見えてくるというか、3時間くらい歩くと
3時間後、
はい、人によりますよ、はい、僕の場合 3時間歩いたくらいの時に、あれこれかなって掴むものがあって、全身がこううまく連動する感じがあった
で、
そうすると同じスピードで歩いてるのにすごい楽に歩けたりとかっていうことがあって、
うん
うん、あってで次の日走ってみたら、歩きの練習をしたのに走るのが速くなってたことがあって、すごく楽に走れるなって、なんでやっぱり早歩きって結構走るのと実際はつながってて、
はい、そうなんですね、
うん、うまく動けるようになると走るのも同時に上手になって気づいたってことありますね、はい、
すごい3時間かけて体が作られていくというか、うん、はい、
あの極端な例ですよ。あの6時間歩けと言ってないので、
はい、6時間歩けって言われたらもう、ね、恐ろしいですね。
じゃあこれをなんか日頃のトレーニングでそのアドバイスをするとすれば、はい、その1週間のうちに例えばですよ、ジョギングを、まあ、もっと速く走りたいとかという人たちにして、ウォーキングとかって、そう早歩きのウォーキングって進めるものなんですか？
これはその相手という方によります。で走り方がまずさっきみたいに姿勢があんまり良くなかったりするとスピードがうまく出ないので、う
ん、姿勢大事なんですね。
大事ですね。あとは力が抜けてたりスムーズに動けることとかっていうのがすごい大事なんですけど、それを走りじゃなくてまずは一回戻って基本立ち返って歩きからやってみませんかって思う場合もあるし、あとは初心者の方は基本的に歩きから始めた方がいいと思います、うんうん、は
い、いいですね。こうやって専門家の話を聞くと、
ね、私も全然ジョギングしてない人間ですけど、歩きからだったらちょっと頑張れそうっていう気も、してきますね。
どれぐらい、そういう場合ってどれぐらいこう歩けばいいっていうか、その早歩きの、ね、いつもまあ新都心で、ね、その600とかなんかこう芝生のコースを歩いたりとかって今教えてもらうんですけども、どれぐらい、まあ、そのまず初心者の皆さんにどれぐらいまず歩いてみませんかっていうのを声かけられます。
そうですね、でもまずあんまり決めずに、まずはそうですね、10分間歩いてみましょうとか、そのぐらいでいいと思いますね、はい、全然まず始めることじゃないですか。
10分ならね、
10分なら頑張れそうな気がしてきました、
ね、でだんだん伸ばしていけば、
ちょっとずつちょっとずつ、ね、
まあ、家から駅までを少しその次の駅ぐらいまで歩くとか、それが、ね、うまくいけばFM那覇まで歩いてくるとか、
ジョブラジ前歩いてスタジオ入りするっていう、
でもなかなかいいですね。
ちょっとずつでもね、習慣づけしていったら、私でも走れるようになるんでしょうかね。
なりますね。どうですか、今までこんなそのこういう初心者をこう、まあ、コーチしてみて、なんかどういう手応え感ってどうですか。自分のコーチをして初心者の方がフルマラソン走れたとか、なんかそんな話って聞いたことあります、自分のこう教えた人たちから。
そうですね、どうしても時間はとってもかかるというか、焦らせては絶対ダメっていうのがあって、まあ、自分に対して自戒もあるんですけどね、はい、近道はできないと思っておいた方がいいのかなと思います。でその中で時間かけて1年とか経ってフルマラソン完走できるようになったとか、少し早くなってきましたとか、そういったお話は来ますね。
なるほど。
失敗した例はやっぱりすごい短かった準備期間が、って方とかは結構うまくいかない怪我をしてしまったりとか、そういうことは逆にありますね、はい、
じゃあ少しずつこうやっていくのがやっぱりコツコツ、は
い、そう、長い目を見て、焦らずに、はい、と思います。
まあ、でも初心者はまずは習慣づけからやっていくということで、はい、ということでまだまだ聞きたいことありますが、そろそろエンディングのお時間です。
はい、じゃああれだな、菅野さんのジムの話をちょっと。
ということでそろそろエンディングのお時間です。
はい、せっかくなんで菅沼さん のジムの話をちょこっと最後にちょっと、はい、紹介していただけませんか、はい、何をやってるのかとか、どういう人に来てほしいのかとか。
はい、まあ、ソルというジムを昨年末にオープンしたんですけど、はい、まず一つの売りといいますか、はい、特徴としましては低酸素、低酸素っていうのはよく陸上の選手がやる高地トレーニングみたいな感じで、酸素の濃度を下げたお部屋でトレーニングをする施設を入れてます。はい、
はい、
で、はい、でその中でトレーニングすると、まあ、普通こういう なんか沖縄とかでトレーニングできるものとは全く違う負荷がかかる、
うんうんうん、
施設でして、
うんうん、
でそこでトレーニングすると、まあ、いろんな簡単に言えば持久力が短い時間でぐっと効果的に上がっていったりとか、
うんうん、
まあ、脂肪燃焼効果だったりとか、
うんうん、
成長ホルモンが出てくるのもそうですし、まあ、いろいろこう言い出したらキリがないくらいあの効果はあるんですけど、
うんうん、
はい、そういう施設を入れてます。
分かりました、はい、お問い合わせはそしたらソルさんはホームページか何かがあったりするんですかね、うん、
ホームページですか、
はい、お問い合わせは
今フェイスブックも、
フェイスブックもやってますし、うんうんうん、ホームページは今社長が今現在、うん、今作ってます。
あ、そうなんですね。
すぐに、
はい、ソルはあの SSOL ですからね、はいは
い、ということで気になる方はぜひ検索してみてください、
はいはい、
ということで本日の、ジョグラジ、終了したいと思います、
はい、
1月29日火曜日、次回は午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。